はい、ご無沙汰しています。プロトタイプシティラジオ坂口浩太と高須正和の、収録で、シーズン2ということでちょっと仕切り直してやっていこうかなというふうに考えています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はですね、高須さんが翻訳で出版された、遠くへ行きたければみんなで行け、ビジネスブランドチームを変革するコミュニティの原則という本についてですね、どういう本なのかなということを、お伺いしていきたいなというふうに思っています。
ありがとうございます。
はい、でシーズン2に今回からラジオがなったんですけれども、シーズン1との明確な違いというか、まあ、こういうのしたいなという話として、15分ぐらい一塊ぐらいでパツパツと切って配信するみたいな、皆さんが聞きやすいような形で配信するということを一応目標にしているんですよね。なので途中でここまでで第1回ですみたいな感じで切ると思いますけど、ちょっと公開収録を聞いてくださっている方は大変ご了承ください。というわけで、まず最初の第1回といいますか、この本についてお話を伺っていきたいんですけれども、この遠くへ来たければみんなで行け、どういう本なのか、高橋さん簡単に説明していただけますか。
はい、これは遠くへ行きたければみんなで行け、というのはサブタイトルにビジネスブランドなどを変革するコミュニティの原則って書いてある通り、コミュニティを運営すること、コミュニティを作ることでいろんな国で成果を上げてきたジョノ・ベーコンっていう人が、自分がいつもコミュニティを運営するためにはどういうことをやっているっていう仕事のやり方を、分解して書いた本ですね。でコミュニティはみんなで一緒になってソフトウェアを作るっていうオープンソースのソフトウェアで、この人は有名になったんですけど、ソフトウェアに限らず民間の仕事で宇宙に行こうっていう X プライズ財団の、コミュニティを大きくすることをやったり、あとコミュニティで物事をプロモーションしようっていう、ファンを集めてファンに活動してもらって、プロモーションの力を何倍にもしようとか、あとユーザーの愛好家を集めて愛好家のアイデアから商品を作ろうとか、そういう、ソフトウェア開発に限らずいろんなボランタリーに協力したいみたいな人をうまく組織化して、ゴールにつなげるみたいなことをやっているプロフェッショナルの人ですね。
なるほどです。そのなんて言うんでしょう、オープンソースのソフトウェアコミュニティみたいな話っていうのは、特に高橋さんとお付き合いしてというか話を聞くわけですけど、そういう場合っていうのは、そのソフトウェアのエンジニアがですね、集まってきてどうソースコードを書いていくかみたいなところがフォーカスされると思うんですけど、それだけじゃなくて、そのジョノ・ベーコンさんはそのレゴのコミュニティみたいなところにもちょっと関わっていたり、あるいはそのセールスフォースみたいな、そのゴリゴリの企業向けソフトウェア のソリューションのそのコミュニティ作りなんかもお仕事としてやっておられるっていうところが面白いわけですよね。で本の中にもそのコミュニティの対象になっているその人の中に、コンシューマーっていうのは、そんなにコミュニティに貢献するっていうよりは、消費することが中心のコンシューマーっていうポジションも置かれているっていうところが結構新鮮なというか驚きでした。
そうなんですよ。そのジョノ・ベーコン自身が有名になったのは Ubuntu っていう、Linux のディストリビューションの中で今一番たくさん使われているコミュニティではあるんですけど、高口さんも僕とか僕の周りの人とか見てて、エンジニアだけが集まったコミュニティの独特のなんか殺伐感とか、そうエンジニアの人って合ってるか間違ってるかになると向きになるから、本当に間違ってるかどうかをちゃんと検証するために、結構ガチガチ議論したりするわけですよ。で、
なるほど。
間違ってる人に向かって、例えば半年もむれロムレとかググレ勝つとかは別に相手を嫌に思ってないんだけど、普通に挨拶代わりのようにちょっとそれは半年ロムってくださいとかググレ貸すとか言うわけですよね。だから合ってるか間違ってるかに関してだけ異常に熱くなるみたいなのが、多分エンジニアの間では多分美学みたいなのがあるんだけど、それやるとエンジニア以外の人がコミュニティに入ってきづらくなるんですよね。
で、そうですね。
そう、 Ubuntu は初めてジョノ・ベーコンがコミュニティのマネージャーオーガナイザーやったことで、エンジニアじゃない人もどんどん入ってきて、で、彼らが Ubuntu いいよって広めてくれたり、Ubuntu ユーザー会みたいなの組織してくれたり、その Ubuntu をもっと広めるためのいろんなビデオを撮ってくれたり、解説書いてくれたり、その殺伐としない技術コミュニティを作ることに成功したんですよね。
なるほどです。
もちろんエンジニアは偉いんだけど、そのソフト書いてくれるから偉いんだけど、でも使ってくれる人が増えないと全然意味がないから、それで言うと使ってくれる人すごい増やしてくれたこととソフトウェアすごい書いてくれたことのどっちが偉いかとかあんま分かんないはずで、でジョノベーコンはそこのもともとエンジニア集まりのガリガリだった Ubuntu コミュニティにエンジニアじゃない人も大量に引き込むことに成功して、でそれでエンジニアをはじめとしたみんなをすごく幸せにして Ubuntu のコミュニティをすごく大きくしたので、それで有名になったんですよね。
なるほど。このあたりのそのなんて言うんでしょうね、コアメンバーだけではない大きな広がりを作るみたいなのが、まあ一つの、コミュニティ作りのミソになっていくのかなっていう話を、まあ、読んでいて面白く感じるところでした。
そうなんです、僕も高口さんもメンバーで、僕と藤岡さんが発起人やってるニコギ新鮮コミュニティも、多分なんだろう、僕の好みもあって、多分すごく それで言うとググレカスとか言いたがる人を集める方にフォーカスが結構当たっていて、そうユーザーをちゃんと増やしていくとかそういうことに関してはあんまりうまくいってないので、読みながらすごく考えてるポイントはいっぱい
一元さんというか初心者が入ってこないコミュニティは死ぬみたいなところありますよね、絶対に。
そう
で、そのコミュニティっていう、まあ、この本すごくいい本だと思うんですけれども、私は勉強になったんですけど、一つ結構とっつきづらいなって思うところがあって、それがコミュニティって具体的にこういうものがありますみたいな、その説明っていうか具体例の説明があんまりいなくて、それは多分そういう具体例についてある程度分かってる人向けの説明というか本だと思うんですよね。
そうですね。
そういう意味で、このラジオを聞いてくださってる方にとっても当たり前なのかもしれないけれども、そうでない人もいるかもしれないので、例えば高橋さんが考えるコミュニティの具体例とか、こういう例なんか想像しながらこの本を読むと分かりやすいよっていうのを一つ教えていただけたらと思うんですけど、いかがでしょう。
はいはい、この本で書いてあるコミュニティは大体ちゃんと目的があるんですよね。目的があるから、はいはい、だからニコギ新さんはそれでいうとあんまり目的ががっつりしてるわけでもないから、ちょっと違うといえば違ってて、やっぱ一緒になって大きいオープンソースソフト作ろうとか、あと本の解説を書いてくれた関さんの Code for Japan っていうテクノロジーで日本を良くするなんか作ろうよみたいなのとか、あれはコミュニティ感ありますね、
はい、なるほどです。
メーカーフェアは確かにコミュニティ感ありますね。あれメーカーフェアやることやメーカーフェア大きくすることが目的で、でもちろんあの中にはスーパーエンジニアもいるんだけど、スーパーエンジニアだけが偉いわけじゃなくて、メーカーフェアの宣伝する人とかも嬉しく、なんていうか意味があって。
なるほどです。Code for Japanの試みで言いますと、その市民の協力でその街の中でこういうこと問題があるかどうか見てみないとか、こういうの調べて集めて写真撮って送ってよみたいなこともやっておられますよね。そういう形で、何でしょう、みんながいろんな立場の役割の人がそのできることをやっていこうぜっていうのを、目的を持って一つの目的を共有して進んでいくっていうのが、やり方なんでしょうね。その私個人の話で言うと、唯一なんでしょう、コミュニティマネージャーという肩書きの人とお付き合いがあるのがニュースピックスのお仕事で、ニュースピックスはユーザーをたくさん集めてコメントしてもらうことを目的にコミュニティマネージャーってポジションを置いておられるみたいなんですよね。で、コメントを多分突っ込むのが楽しくてニュースピックスに月いくらお金を払ってる人も相当いるはずで、そのために専門のポジションを置いてるっていうのはなかなか面白いっていうのは、その日本のメディアでコメント機能を持ってるそのウェブサイトを持ってるメディアってたくさんあると思うんですけれども、コミュニティマネージャーを置いてるそのメディアってほとんどないと思うんですよね。でそういう意味ではニュースピックスさんってもともとソフトウェア会社 の出身の人が作っているっていう意味もあって、コミュニティっていう発想が強いのかなと思って、興味深く見てるところでありますね。
そうですね。あれ あれが好きか嫌いか、まあ、嫌いな人が多分多いとは思うし、とは思うんだけど、でもあれニュースビックスがメディアとして最近の他のメディアとか昔からあるメディアに比べていろいろうまくやってるのは間違いないですよね。お金も集まってるし、なんだろう、取材企画とかもたくさんかけて、仕掛けているし、あれそのメディアをベースにコメントしたかったりとか、あとどういう記事だとみんなのコメントが集まりやすいかとかをちゃんと考えながらメディアの運営してると思うんですよね。
で、そうですよね。そのコミュニティを活性化させたら、まあ、それがこう結構お客さんとして残ってくれるっていうことはちょっと明確に意識してそうですよね。
そうで、もちろんなんだろう、そのなんかコミュニティに集まってる全体があんまり好きじゃないですみたいな人はいっぱいいるとは思うんだけど、でもそういうのを何も考えてない状態でとりあえず俺が思うものが俺のメディアですみたいなのに比べるとちゃんと上手に運営できているので、あそこはいろんなメディアが、うん、ちゃんとベンチマークするべきだと思うんですよ。
そうだと思いますね。いや、私なんか面白いなと思ってるのが、今日経新聞とか朝日新聞とかもうそのゴリゴリデジタル化を進めるようになって、コメント機能みたいなのをとりあえず今つけるようになってるんですよね。で、まあ、一般の人のコメントではなくて選んだ人 の有名人著名人みたいな人にコメントつけれるみたいな機能になってるんですけれども、ただなんかそのコメント機能だけ真似てて、そのコミュニティみたいな発想があんまりなさそうだなっていうところがまあ気になっていて、まあそれが高橋さんも後でお話ししてくれると思うんですけど、まあ日本の会社であるとか社会の中であまりこうコミュニティを使ってビジネスを回そうみたいな発想が弱いというか、そういうところともつながってるのかもしれないなと思った次第です。
激しくそう思います。まあ、ニュースピックステーマとして大きいから話が全部そこに寄っちゃうかもしれないけど、メディアだとコメントがどんな風に集まるかがメディア全体に影響しそうじゃないですか。
はいはい。
ニュースピックスの中の人だけが好き勝手に出す人決めてるわけではなさそうな雰囲気があるじゃないですか。いや、もちろん僕はするんだけど、でもユーザーの反応をすごいちゃんと見てる感じがしますじゃないですか。で、それは多分コミュニティにとってすごく大きいポイントで、それはコードフォージャパンもそうだし、スタートレック大好きコミュニティとか、まあ、スタートレック大好きな人がどんなに吹き上がってもスタートレックのシナリオは変わんないんだけど、でもコミュニティ全体の運営としてユーザーが何が言ってるかが首脳部にちゃんと反映されるかなみたいなことは結構大きいポイント で、
そうですね、
運営側と参加する側があまりにお客さんとサービスする側ですみたいに分かれちゃうとコミュニティがあんまうまくいかないんですよね、
うん、そうですね。あと、まあ、最近でコミュニティの話になると結構大事なというかよく出てくる人かなと思うのが、まあ、台湾のオードリー・タンさんの話があると思うんですね。で、そのなんか天才や天才やみたいな形で紹介されることが多いんですけども、彼女が発表してるですね、自分が何やったかみたいな話もすごいコミュニティの重要性を強調してるし、オードリー自身がですね、多分もちろんエンジニアリングの才能もあるのかもしれないけど、それ以上にこうコミュニティ作りの天才みたいな言われ方をしてることもあって、ただそれがなかなか日本ではそういうふうには受け止められずに、どちらかというとなんかすごい才能がある人なんやみたいな方向にばっかり注目されているのがちょっと面白いというか、なんか日本っぽいのかなというのを感じているところでありますね。
そうですね、オードリー・タンさん、この本に、出てくる部分がすごいたくさん中に詰まった感じの人で、あの人何やるにしても先にルール作るんですよ。もちろんあの人が決める決定が間違いないことは確かに多いんだけど、でもそれよりも僕はこういうルールに従って物事をこのプロジェクトで決めていきますみたいなことを言っていて、で他人から見た時にこの人は何を歓迎して何をこのプロジェクトは何が歓迎で何が不歓迎なのかみたいなことが分かりやすくして、でそれで、なんていうか入ったことない人が中に入りやすくするんですよね。で、
なるほど、
作って明文化することでそのルールに従って判断するようにすれば他人も管理者に慣れていくわけですし、そう そこで、
なるほどです、
あのルール作りやる、でそのルールがある程度透明化されてるし、ルールどうやって変えようみたいなのも、あのみんなで見やすい場所で議論するみたいなことをしていくと、あのグループのまとめ役みたいな人が増えてくるんですよ。
なるほど。このコミュニティをまず作るためには、その今高橋さんがオードリーの話を取り上げてですね、まず明確なルールを作るっていうのが、そのオードリーのコミュニティ作りの第一歩というか、まあ、明確な指針であって、それはあの彼女だけではなくてですね、あの台湾だけではなくて、おそらく普遍的なやり方だと思うんですね。
そうです。
ここで第2、あの1回の本の説明は、の回をですね、一旦打ち切って、あの次続いてこの今の話の続きで、コミュニティの構築方法をですね、この本がどのように説明しているのかについて高橋さんに伺っていきたいと思います。